新しく生まれ変わった者、クリスチャンたち、どんなふうに私たちはこの地上にあって生活をしていくのか、生きていくのか、そのことをパウロは私たちに具体的にこれまで教えてくれました。天国民にふさわしく新しい人生を歩んでいきなさいって、その生き方、その生活というものを彼は教えてくれたわけで、今日我々はその最後のところに入っていくわけです。4章に入って私たちは祈りのことについてパウロが教えてくれたところを見てまいりました。たゆみなく祈りなさいって、祈りなさいって。そして今日我々が見るところは、外部の人に対して懸命に振る舞いなさいって。このたゆみなく祈れというのと懸命に振る舞えという、この2つの命令を私たちはこの中に見出すわけです。最後の最後にパウロはこういった命令を読者たちに、クリスチャンたちに与えようとするわけです。外部の人に対して懸命に振る舞いなさいって。パウロが言わんとしていることは宣教です。この素晴らしいイエス・キリストのことを述べ伝えなさいということをパウロは言うわけです。今日私たちはこの最後に彼が教える宣教についてご一緒に見ていくわけですが、5節と6節のところ、まず5節をご覧くださいますでしょうか。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいって。短い言葉です。何を彼が言わんとしたのか、もう皆さんもよく御言葉を勉強していらっしゃるからわかるかと思います。外部の人に対して。誰の話をしているのかお分かりですよね。誰の話をしているのか。ユダヤ人にとって外部の人といえば自分たち以外の人々です。つまり異邦人のことをそういうふうに言うわけです。ユダヤ人の教師たち、ラビにとってはこの言葉は他の宗教を信じている人々を指します。そして今我々が御言葉を見るならば、この表現というのはまだイエス・キリストを信じになってらっしゃらない、この素晴らしい神様の救いに預かってらっしゃらない人たちのことを指すということを我々は御言葉で見るわけです。例えばテサロニケ第一の手紙の4章のところで、外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためであるって。外の人々に対しても立派に振る舞うなんて、テサロニケの第1の4章の12節のところに出てくるわけであって、明らかにパウロが言わんとしていることっていうのは、イエス様を信じていない人々に対してということで、外部の人々という表現を使っているわけです。ですからまず彼が言わんとしていることは、クリスチャンたちが神様との関係において、この群れの中にあって、そして家庭というものにあって、それだけじゃない。我々はこの社会にあって、どんなふうに生きていくべきなのか。そのことをパウロが言わんとしていることは、これからも明らかなわけです。見ていただきたいのは、懸命に振る舞いなさいというところです。振る舞いなさいって。これも別に難しい言葉ではなくて、回りという言葉と歩くという言葉ができた。合成してできた言葉です。回りとか、歩くとか。だから歩き回るとか、生活するとか、その日を過ごすとか、そういう意味で使われる言葉なんです。ですから、パウロがここで言っていることは、外部の人、すなわち、イエス様をまだ信じておられない皆さんに対して、あなたたちは、正しく生活しなさいって。言い方を変えれば、彼らに対して、行いによって、証をしなさいということを言うわけです。で、このことは聖書の中を見ると何度も何度も神が教えてくださっていることでしょ。行いによる証です。例えば人々があなた方の良い行いを見て、何をすることをイエス様は期待されました。 天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいというわけであって、つまりクリスチャンはこの地上にあって良い働き、良い行いをすることによって、人々がそれを見て私たちを褒めるんじゃなくて、私たちのうちに働いて私たちを変え続けてくださっているその神様のことを褒めるようにって。マタイの福音書の5章の中に、15節のところにそれが出てくるわけです。マタイの5章の15節のところです。またペテロも同じようなことを言っています。ペテロ第1の手紙の2章の中に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ペテロ第1の手紙の2章の12節のところです。第1ペテロ2章の12節です。ペテロもそう言ってに、そういうふうに私たちに教えるわけです。まだ神様のことを知らない人々の中にあって私たちは、正しいことを行っていきなさいって。そうすることによって、良き証がなされるということです。良き証がなされるって。私たちがこういった良き行いをなしていくということは、非常に大切なことだということ。これに関してもそんな説明をする必要はないかと思いますけど、一つだけ聞いてくださいます。覚えてます？長老の資格のところに、ちょっとこう、思いを馳せていただくと、長老の資格、テモテ第一の手紙の中に出てくるわけですけども、その中で、三章の七節のところに、教会の人々じゃなくて、教会外の人々に対しても、評判の良い人でなければならないって、テモテ第一の手紙の三章の七節にも出てる。これが長老の条件としてパウロが手元に与えているわけですけれども、言われていることというのは教会以外の人々、教会に属していない人々、つまり私たちがこの社会にあって私たちの周りにいる人々に対しても評判が良くならなきゃいけないというんです。あの人信頼できるって、あの人は違うって。だって我々そのことを学んできたわけじゃないですか。神様は我々を生まれ変わらせてくださって、新しく作り変えてくださった。だから私たちは当然、今までとは違うし、神様を知らない、このイエス様のまだ救いに預かっておられない人たちとは当然違うはずなんです。それは我々が自分を自慢するためじゃありません。神がそんなふうに私たちを変えてってくれるからです。ですから私たちは、当然自分がどんなふうに生きていくのかっていうのは大きな責任です。こんなのどうです？ペテロ第一の手紙の中に出てくる妻たちに対するペテロの教えですけれども、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。その後です。たとえ御言葉に従わない夫であっても、つまりまだイエス様のことを知らない夫であっても、何によって神のものとされるようになるためだって書いてます。覚えてます？そこには妻の批判的な責めの言葉を持ってそんなこと書いてませんでしょ。無言の振る舞いによってって、ね、二節にはこうあるんです。今のはペテロ第一の手紙の三章の一節のところ読んだんですが、二節にも、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからだって。もう明らかに黙ってはいるけども、心の中はもう怒りで満ち溢れてるなんて、そんなこと言ってるわけじゃないわけでしょ。だってそれは黙ってても心に怒りがあることはよくわかります。でそういうことを言ってるわけじゃないです。もう怒りたくて、もう怒りたくてたまんないけども黙ってんだなんてね、そんなの証にならない。ペテロが言ってることっていうのは、あなたが神を恐れかしこみながら神の前に清く正しく歩んでいるから、その生き方を見て、いろんなこと言われるやろうし、いろんなことをされるかもしれない。でもその中で私たちがもうすでに見てきているように、神の前に正しいことを選択していくことによって、私たちの生き方って変わってくるわけです、ね。こういうことを思うことが、こういうことを言うことが神の前に正しいのかどうか、それはちょっと後でまた見ますけれども、しかしそういうことを考えながら、神の前に正しく歩んでいるならば、その無言の生き方が、 あなたが一生懸命説教するよりも力があるというんです。つまり、私たちの言葉よりも我々の行いの方に力があるんです、宣教には。いくらでも私たちはいいこと言えますけれども、問題は私たちがどんなふうに生きているかです。素晴らしいことを語ってても、ある人は行いでもってそれをサポートする人がいます。でも、ある人は行いによってそれを否定する人がいる。だって私たちがどんなに神様は素晴らしいと言ってても、我々がそのことを喜んでなければ、私たちの言ってることは嘘だってみんな見破りますよ。神様には本当の喜びがあるって言いながら喜び持ってなければ。神様は私たちの心を慰めてくださいって言いながら、私たちの心がいつも乱れてたらどうです？神様は本当の平安をくださるし、神様は私たちを生まれ変わらせてくださって、神の愛でもって人を愛することができるものになったって言いながら私たちが人を愛していなかったらどうです？クリスチャンである私たちはよくそのことを考えなきゃいけない。だって私はどこに行ってもよく聞いたことは、これは自分自身に対する戒めでもありますけれども、よく聞いたことはいいです。うちの親は、偽善者やと。言ってることと、やってることと違うって。そんなことがあってはならないわけです。つまり私たちがどんなことを語る、それも大切だし、そのことはパウロはこの後で教えてくれるんですけども、しかし我々はそれも大切だけれども、我々がどんなふうに日々を過ごすかということが大切だということです。ですから、もう一度このコロサイの3に戻っていただきますとね、外部の人に対して懸命に振る舞いとこうパウロが教えるんですけど、この懸命に振る舞うと日本語で記されているところはね、知恵によってとか、知恵を持ってというふうに言語で教えてるんです。ですから、懸命にというふうに訳したわけですよ。でも、もっとわかりやすく言えば、知恵によって生きなさいって。知恵によって行動しなさい。知恵を持って行動しなさいって。つまり私たちがこの地上にあって、この社会にあって、いろんなまだイエス様のことを知らない人々に対して、キリストの素晴らしさっていうのを明かしていくために、知恵がいるんですよ。知恵が。で、これは人をうまく騙すための知恵じゃない。そんなものはすぐに見破られます。喜んでないのに喜んでるなんてすぐバレますよ。感謝してないのに感謝しましょうなんてバレますよ、そんなもの。だから私たちが神様からいただいた本当の喜びとか本当のこの希望というものを人々の前で明らかにしていくためには当然神様の力が、神様の助けが、神様の知恵がいるんです。だからパウロはここで記してるんです。知恵によって振る舞いなさい。知恵によって行いなさい。で、そのことについてはもうパウロはすでに私たちにこのコロサイ人の手紙の中でも教えてくれてるんです。一章のところにちょっと戻っていただきますとね、9節のところで、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように。パウロはこんなことを祈ったわけです。ちょっとそこ見ておいてくださいます。ですから、パウロが祈ったことっていうのは、このコロサイの兄弟姉妹たちが、知恵を持って生きていることです。知恵ある者として日々生活することを望んだんです。それは IQ の話をしてるんじゃない。この世のたくさんの学問を身につけることを言ってるんじゃないことはもう明らかですよね。だって、パウロがここで祈った内容っていうのを見ていただきますと、これは、この世のどれだけの知識を詰め込むかではなくて、主の御心に関する知恵である。9節にそう出てきましたでしょ？神の御心に関する真の知識に満たされるようにって。つまり、パウロが望んだことを、パウロがクリスチャンに期待したことは何かっていうと、クリスチャンの信仰が成長していく、どういうふうに、神の御心に対して、それが一体どういうものなのかをしっかりと判断できるような、そういう信仰者として成長することです。 だから言い方を変えれば、大人のクリスチャンというのは、御心が分かっているんです。何が神の前に喜ばれるのか、それが十節のところに出てくるわけですけれども、何が主の前にかなった意味なのか、何が喜ばれることなのか、そういうことが判断できる人、それが信仰の大人なんです。いいです、皆さん。霊的なクリスチャンっていうのは、神様の御心が何であるのか、そのことを知っている人たちです。そのことを求めようとしている人たちです。だから霊的なんです。このような知恵とは全く関係ないんです。そういった知恵あるものとなるためにまず必要なことっていうと何かっていうと、我々がその知恵の源である神様を知ることでしょ。死を恐れることは知識の始めであるというわけですもん。愚か者は知恵と訓戒を下げすむって。箴言の一章の七節のところに出てくるわけです。ね、箴言の一章の七節のところに死を恐れることは知識の始めだって。あなたが知恵ある者として生きようとするならば、まず最初に必要なことは、知恵の源である神様を知ることです。なぜかというと、もう一回思い出してください。知恵ある人っていうのはどういう人でした？何を知ってる人でした？神様の御心を知ってる人でしょ？何が神の前に正しいのか、何が神の前に喜ばれるのか、そのことをしっかり判断して、そのような歩みができる人たちが霊的な人たちなんです。では神の御心を知るためには、その御心を示してくださる神様のことを知らなければ、知っていなければ、御心なんてわからないでしょ？モーセがこんなことを祈ってます。私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてくださいって。モーセも必要だったんです。神の助けが。モーセも主の前に祈り続けなきゃいけなかった。神様教えてくださいって。私はあなたの前に喜ばれること、あなたの前に正しいこと、あなたの御心に従っていきたいから、どうぞ私に教えてくださいって。今の詩編の90編の12節の御言葉を読みしたんです。詩編の90編の12節です。ですから知恵を持って人々の前を正しく日々歩んでいくためには神様の助けが必要です。もう一度このコロサイの今日のテキストに戻っていただくと、外部の人に対して懸命に振る舞いということを教えたパウロはその後にこう言います。機会を十分に生かして用いなさいって。神の助けをいただきながら、まだイエス様のことを知らない人々に対して正しく歩んでいくように。そのことを教えたパウロは、今度は機会を十分に生かしなさい。どのように生きるかということを教えたパウロは、今度は機会を十分に生かすことが必要だって。これって市場で物を買うとかね、市場で買い出すなんて意味を持った言葉なんです。市場行きますでしょ？市場行って買い物するときってどうします？皆さん。食料品を買いに行ったときにじーっと待ってます？誰かが何か持ってきてくれるの。そんなこと絶対しませんでしょ？野菜が必要ならどうします？その野菜売り場行っていいものを選ぶじゃないですか。肉が必要ならば肉売り場行ってそこで選ぶじゃないですか。ね。生協さんをやってる人はどうするか、必要なものをチェックするから持ってきてくれる。取りに行くわけでしょ？何もしないで待ってても何も来ないわけです。ですからパウロが言ってることは何かっていうとね、私たちがまだイエス様を知らない人たちに、このイエス様のことを紹介し、このイエス様のことを皆さんに教えていこうとするわけですけども、そのために必要なのは、あなたが黙って何もしないでじっとしてるんじゃダメだって言うんです。神様にただ宣教の機会を与えてくださいって祈ってるだけでは何も来ないって言うんです。我々に必要なことは祈りながら出ていくことです。じっとしてないで、何もしない。何もしないで、ただその機会を待つんではなくて、その機会を探りながら、 何かしていきなさいというんです。だってパウロが私たちに教えてくれること、それはその機会というものがいつまでもあるわけではないからです。ありますでしょ、皆さんも後悔っていうのがありません？あの時にあの人にイエス様のことを語っときゃよかったって、せっかくチャンスがあったのにその機会逃しちゃったって、はい、イエス様はこんなことをおっしゃったんです。ヨハネの9章で、私たちを使わし方の技を昼の間に行わなければなりません、誰も働くことのできない夜が来ますって。ヨハネの9章の4節のところです。誰も働くことのできない夜が来るんだって。つまりいつまでもこのような機会があるわけじゃないということでしょ。そうすると今私たち機会与えられているこの時にするべきことをしっかりとしなきゃいけないんです。座ってたらあかんのです、ね、まあ、このことについてはまた後で見たいと思います。ですからパウロがこの5節のところで私たちに教えようとしたこと、それはまだイエス様を知らない人たちに対して、我々はじっとしてんじゃなくて、神様が機会を与えてくださることを信じ、そのことを祈りながらしなければならないことをしっかりしなさいって言うんです。いろんな人に私たちは接するわけであって、その人たちに対して我々は行いを持ってキリストを明かしてるんだから、自らの行いというものをしっかり吟味して主の助けをいただきながら正しく行動していきなさいって言うんです。でそこで我々考えなきゃいけないのは、そういったことをあなたご自身がなさっておられるかどうかです。こうして礼拝に来ることだけで満足してません？なんかお勤めを果たしたみたいなね、礼拝さえ来ておけばとか、祈祷会にさえ行っておけばとか、何とかの集会に行っておけばとか、こういう奉仕をしておけばなんて、パウロがなんで最後にこんな話をしてるのか、なんで宣教なんてことを言うのかって、それはそのために我々は救われ、そのために生かされてるからですよ。イエス様が私たちにくださった大命令っていうのを見たときに、その大命令っていうのは私たちは全世界出ていってキリストを述べ伝え、我々は弟子を作ることでしょ。私たちはここにいて何のために死によって日々生かされてるのかっていうと、このキリストを証しするためですよ。神様があなたを救ったのはキリストの証しをするためです。じっとしてたらいかんって言うんです。何もしなかったらあかんって言うんです。それはいろんな奉仕もあるでしょう。でも問題なのは、あなたがキリストの証し人として誰かに福音のメッセージを語ってるかどうかです。我々がすぐしてしまうことっていうのは、こういう奉仕をしてるから、だから大丈夫なんだって我々はそういったことを口実にするんです。でももう一回私たちクリスチャンがその一番の原点に戻って、キリストが私に何を望んでいるのか、全世界に出て全ての人々を私たちは弟子としなさいというんでしょ。キリストを明かして福音を伝え、救われた人々を導いて訓練して成長させる弟子を作ることですよ。それが大命令です。全てのクリスチャンに与えられた命令です。パウロはそのことを言ってるわけですよ。ここでそれをしなさいって、それをやってるかって、あなたは。で、そのことを我々が実践してるならば、私たちはパウロが言ったように、ね、私たちの労苦は決して無駄ではないと言い切ることができるんです。私の兄弟たちを固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているんですからって。コリント第一の手紙の15章の58節のところで、コリント第一の15章の58節で、そうやって私たちが生きるならば、主の証人として主を明かしていくならば、弟子を作っていくならば、その生き方、その人生、その生活というのは決して主の前で無駄じゃないって言うんです。 じゃあ無駄な人生って何か、それをしない人生ですよ。でしょ？パウロはテモテ第2の手紙4章の中でこう言ってます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいなんて。神様のお言葉を伝え続けていきなさいって。どんな時であっても。問題は私たちがそれを実践しているかどうかです。今ちょっと神様まずいです。今ちょっとできませんなんて私たちがそんな口実を立てていないかどうかです。行いによる宣教。そのことをこの5節でパウロが教えるわけですが、6節を見ていただきますと、今度は行いではなくて言葉による宣教を教えるんです。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかりますなんて。あなた方の言葉が親切でって。親切な言葉を話すということは非常に大切なことです。箴言の16章の24節のところで、箴言の16章の24節で、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く、骨を健やかにするようにと言っています。箴言の16の24でね。トゲのある言葉よりも、親切な言葉の方がずっと効果があるんです。で、この親切っていう言葉、分かっているようでなかなか実際に親切な言葉っていうのはどんな言葉かいなと我々考えてしまうわけですけど、この言葉っていうのを辞書で見てみますとね、愛らしさがあったり、感じの良さがあったり、優美さがあったり、心地よさがあったりとかね、そういった意味がこのギリシャ語の言葉にはあるんだと辞書は定義をしてくれます。というのは、この親切なっていうのはね、皆さんね、恵みのうちに、恵みとともに、恵みによってという言葉がここでは使われているんです。恵みが使われているんです。親切って書いてある。そういうふうに日本語では訳したんですけれども、言語にはこれは恵みである。ですからパウロがここで言わんとしたことっていうのは、あなたが話す言葉が常にですよ、いつも恵みに満ち溢れたものである。それがパウロがここで言いたかったことなんです。言葉がいつも恵みに満ち溢れてるなんて、ますますどんな言葉を喋ったらいいのかって思いますでしょ。恵みに溢れた言葉って、イエス様見たらいいんです。だってイエス様はそのようにお語りになったから。ペテロがそのことについてこんなこと言ってます。ペテロ第一の手紙の2章の21節のところから、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。イエス様が我々クリスチャンのために模範を与えてくれている。そのことをペテロが言うわけですけれども、その続きにこうあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたなんて。ペテロ第1の2章の21から23のところに出てくるわけです。ですから少なくともイエス様がどういうふうな会話をなさったのかっていうのを見たときに、人々は彼を確かに罵りました。でもイエス様はそれに対して罵り返すことをしなかったって。私たちどうです？売り言葉に買い言葉みたいに。罵られたら罵り返してません？口に出さなくても心の中で。苦しめられたときにどう言います？嫌なことされたらどう言います？皆さんが脅すなんてことは考えられませんけれども、つまりこのような悪に対して悪を持って応じることがなかったということです。イエス様のお言葉っていうのを見たときに、そのお言葉の一つ一つにも罪がなかったってすごいでしょ。イエス様がお語りになったその言葉は全て神の前に喜ばれるものだったなんてすごいじゃないですか。 私は絶対無理やわと。これみんなが思うことですよ。言葉で失敗をしない人がいたらね、素晴らしいもんです。そんな人いないからです。残念ながら。いくつか挙げますよ。いいですよ。いくつか。どういうことを聖書が教えてくれてるか。例えば、あなたの言葉は優しくありなさいって言うんです。伝道者の書の中に、10章の12節に、知恵のある者が口にする言葉は、知恵のある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼすなんて書いてあります。伝道者の書の10章の12節のところです。知恵のある者が口にする言葉は優しいって。トゲトゲしい言葉ではなくて優しい言葉を語ってるかどうか、同じことを言ってても、言い方によって違うわけでしょ？聞いた後不快な気分になってしまうなんてこと、我々作り出してません？適切な言葉なんてどうです？箴言の15章の中で教えます。15章の23節のところに、良い返事をする人に喜びがあり、時期にかなった言葉はいかにも麗しいな。適切な言葉を適切な時に話しているかどうかです。言わんでもええ時に言ってしまったり、ね、言わなくてもいいことを話してしまったりなんて。沈黙なんていうのはどうです？ね、我々ってなんか喋らなあかんと思うから、大きな失敗を犯してしまうわけで、時には黙っていることが必要なんです。信玄はそんなことを教えてくれます。自分の言葉を控える者は知識に富むものである。心の冷静な英知のある者って、信玄の17章の27節のことを教えます。自分の言葉を控える者は知識に富むものであるって。これの極端な例っていうのは何も言わないことですよ。言うべき時にね、日本人ってもう控えめでなきゃならないって、みんなが発言するときも黙ってなきゃ。これは問題なんです、ね。それも間違ってるんです。言うべきときに言うべきことを言うべきです。しかし、言うべきでないときに言うべきでないことを言ってたら問題なんです。そのときは黙っておくことです。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われるなんて。ずき。ね。箴言の17章の28節です。また箴言の10章の中でこう言います。ソロモンは、口数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者には思慮があるって。時には私たちは黙っていることです。軽率に話して人を刺す、軽率に話して人を剣で刺すような者がいるって。しかし知恵のある人の舌は人を癒すなんて。箴言の12章の18節のところに出てきます。ですから我々クリスチャンが口にすること、また口にするその言葉の言い方といいましょうか、いろんなことが出てくると思います。もちろん私たちは人々に話をするときに、ね、優しくっていうことは、これは間違ってるなと思って黙ってることが優しさではないですよね。間違っていることがあれば、それは間違ってるよと愛を持って伝えることも必要です。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容であれって。パウロはテソロニケ第一の手紙の5章の14節でそんなふうに教えています。テソロニケ第一の5章の14節で。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け。ですから私たちは言葉を持って人々を励ましたり、時には人々を戒めたり、時には人々を助けたりする。触れたように愛であり、思いやりのある言葉であり、またこんなのどうです？有益。私たちの語る言葉っていうのが有益であるべきだったんです。 つまり聞いてる人々の徳を高めるようなことを言いなさいって言うんです。そのことはエペソ人の手紙の中でもパウロが29節のところで教えてくれるんです。4章の29節ですが、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいなんて。悪いことを言うなって言うんです。あなたが口を開くならば、それは聞いてる人々の信仰を養うような、信仰を励ますような、そしてその人たちに恵みを与えるようなことでなければならないって言うんです。で、御言葉って私たちの言葉に対して非常に大切なことをたくさん教えてくれてますでしょ。で、もう一度戻っていただきますとね、いつも親切でなければならない、あなたの言葉が。で、この言葉の説明しました。その恵みによって、ということはね、皆さんね、こういった神様が喜んでくださるような、そういう言葉を私たちが口にするためには、我々の心というものが神の恵みでもって満たされていることが必要なんです。なぜかっていうと、イエス様が何度もおっしゃったように、心に満ちていることを口が話すのですなんて。覚えてらっしゃいます？マタイの12章のところで。マタイの12章の34節のところでそうおっしゃったし、マタイの15章の18節のところでもイエス様おっしゃってるんです。マタイの15の18でも、口から出るものは心から出てくる。だから私たちの心がしっかりと恵みでもって満たされていなければ、心が神様の前に恐れを抱いていなければ、心が神様に対する感謝に溢れていなければ、心が神の前に正しくなければ、どんなに言葉を制御しようとしても無理なんです。問題は心なんです。ですからまずパウロが私たちに言葉に関して言うことっていうのは、いつも親切でありなさいって。いつもあなたの心が恵みに満たされているように、そうすればあなたの言葉も恵みにあふれたものになるからって、ね、で、2つ目にこの6節のところでは、あなた方の言葉が塩味の効いたものであるようにしなさいってありますね。言葉が塩味の効いたものであるように。この塩っていうのはよく使われるわけであって、塩の代表的な役割っていうのは味をつけたり腐敗を防止するものであるっていうのも皆さんご存知ですよ、ね、今腐敗を防止するために我々塩を使わないかもしれませんが、確かに我々でも塩サバがあったりとか、ね、そうやって腐敗を防ぐというか遅らせるというか、そういうためにこの塩というのを用いられたし、今でも我々は味付けのために塩を使うわけです。で、この塩でもって味の効いたものにしなさいって言うんです、ね、塩味の効いたものってあるんですけど、塩でもって味付けをしなさいということです。これ味を効かせなさいって言うんです。ということは、我々の言葉というものが塩がなすような働きを私たちはなしていくことが必要だというんです。それは私たちが語る言葉というのが、ちょうど塩が味付けをなすように、また塩が腐敗を防ぐように、我々は決してこの世的な、腐ったこの世的な言葉を口にしてはならないということです。今、コロサイ人の手紙を挙げてくださっていますけど、コロサイの3章の8節でもすでにそのことをパウロは私に教えてくださった。しかし今あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。こういうことを口にしてはならないというんです。予的な話から離れなさいというんです。同時に塩味のついたもの、塩味の効いたもの、どんな会話かっていうと、この世的な話から離れるだけじゃなくて、真実を語ることです。3章の9節見てください、この際の。互いに偽りを言ってはいけません。偽りを言うなって。エペソ人の手紙の4章の25節は、ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさいなんて。エペソの4章の25節のところでは説明されています。ですから、我々がこの世にあって、 塩味の効いたものとして会話をなしていくために必要なのは、このような神様を知らない人々のようなそういう会話を私たちがしてはならない、そういう言葉を口から出してはならないし、我々が話す言葉は常に真実であれって言うんです、ね、嘘を言うなって言うんです。そして同時に我々が語る言葉が願わくば人々に神様の方に心を向けるようなきっかけとなること、渇きを覚えさせるような、渇きを与えるような、そういうきっかけとなることを我々は望むことです。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい、そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。つまりペテロがこのペテロ第一の3章の15節を教えているわけですけれども、彼が言っていることというのは、我々の会話を通して、我々のその話す言葉を通して、人々が、聞いている人々が、なんであんたにはそんな希望があるのと言って質問してくるわけでしょ。その時に説明してあげなさいというわけですから、少なくとも私たちの会話というものが人々の前で大きな影響を与えているんです。その結果どうなるか、そうすれば一人一人に対する答え方がわかるって。なんでこんなことをパウロが言ったかっていうとね、この人は神様の御心に従って生きている人だからです。神の御心に沿って歩んでいるから、その人の行いもその人の言葉も主の前に正しいんです。で、そういう人の生き様っていうのは、神が導いておられるから、神様がちゃんと話すべきことを話すべき時に与えてくれるんです。で、そのことはマタイの福音書の10章でも、マルコの13章のところに出てくるわけです。聞いてください。こんなこと言ってるんです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。心配しなくていいって言ってる。あなたのうちにいる聖霊が話してくれるからって。話すべきことを与えてくれるからって。マタイの10章の19節と20節のところです。マタイの10章の19から20節。さて、私たちは今、行いによって、そして言葉によって、キリストのことを伝えていく。そのことを見てきたわけです。宣教のことを見てきたわけです。でね、どうしたら私たちはこういう証人になることができるのか。簡単に説明しますよ。もうすでに我々が学んできたことなんですけども、一つ目にあなたに必要なことは何かっていうとね、そのような働き人になるために絶対に欠かすことのできないものっていうのは、御言葉を学ぶことです。御言葉を学ぶことです。パウロ自身がコロサイの3章の16節のところで、御言葉があなた方のうちに豊かに住むならばなんて、もう我々がすでに見てきた。だって神様のお言葉、この聖書の言葉っていうのは神の御心が記されてるんでしょ。だからあなたが神の御心を知って歩んでいくために、御心が記されている聖書を知らなくてどうやって御心がわかります。夢の中で神様あなたに現れて語ってくれるのか。語ってくれません。天使が現れてあなたに語るのか。語りません。神は御言葉を通してあなたに語るんです。だから御言葉を学ばなくして、どうやって御心を知ることができるかです。あなたの言葉やあなたの行いというものが神の前に正しくあるために、我々がしなきゃいけない神の御心である、この神様のお言葉に戻ってくることです。二つ目、我々祈ることが必要です。もうすでに見てきたように、絶え間なく祈りなさいって言うんです。いつも主の臨在を覚えなさいって。いつも主の助けを仰ぎながら生きること。神様、私はあなたの前に正しいことを話したいし、正しいことをしたいですから教えてくださいって。こんなこと言われました。こんなことされました。神様、どう応答したらあなたの前に喜ばれるのを教えてくださいって。そうして我々がもう学んできたように、常に神の前に助けを求め、神に依存して生きていくことです。三つ目に、我々は実行することです。よく考えることです。というのは、パウロがエペソ人の手紙の5章の中で、光の子供らしく生きなさい、歩みなさいということを教えた後、こう言うんです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって。ね。エペソの5章の10節です。 同じこのエペソの5章の17節では、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいって。つまりね、あなたや私に必要なことは何かっていうと、御言葉をしっかり学んで神様の御心を知ることであり、そして我々が神の前に祈りを持って神様の前に助けを求め続けることですけれども、我々考えなきゃいけない。神様、これはあなたの前に正しいことなのかどうか。我々がいろんなことに遭遇するときに、我々は神様、これがあなたの前に正しいことなんでしょうか。どうします？御言葉を見ます。どうします？祈ります。考えます。神様、これがあなたの前に喜ばれることなんでしょうか。これがあなたの前にふさわしいことなんでしょうか。これが一番正しい選択なんでしょうか。そうやって私たちは考えながら選択をしていくんです。誰かがしてくれるんじゃないんです。御言葉に立ち、主の助けを覚えながら、我々は正しい選択を継続していくんです。もう一つだけ、四つ目はね、人のアドバイスにも耳を傾けることです。信頼できる信仰者に尋ねて教えてもらうことです。私の態度はどう？私の語っている言葉はどう？みんなに言うことはできないかもしれない。でもあなたが信頼できる信仰者には、そうやって自らが吟味してもらうことができる。なんでそんなことをするかって。それは我々信仰者一人一人が神の前に喜ばれるものになっていきたいからです。我々の行いとか私たちの言葉を持って主を明かしていきたいからでしょ。そのような願いを持っている兄弟姉妹と助け合いながら、このような歩みをお互いができるように歩んでいくわけです。パウロはこの3章から私たちに信仰者としてどんなふうに生きていくべきなのか、その信仰の実践のこの学びをこういった言葉でもって終えるわけです。でこれって皆さんね、3章の17節の言葉を見たときに、まさにこのことをパウロは繰り返したわけですよ。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいって。ね。まさにパウロは同じことをここで言うわけでしょ。言葉も行いもイエスの名によってなしなさいって。もうすでに私たちは学んだわけですけれども、それは主が語られるように語り、主がなされるように行いなさいということだ。そんな風に生きていきなさいって。その時に神様の栄光が表されるんだから。だからあなたの行いに、あなたの言葉にしっかり注意して歩んでいくようにって。途中でもお話したように、まさにパウロはこの最後の最後のところで、あれあれクリスチャンに与えられた大命令の実践を促すわけです。最後に皆さんにね、質問しなきゃいけないことっていうのは、あなたはこの大命令に対してそれを忠実に守り行ってます？それを忠実に。覚えてらっしゃいますか？マタイの25章のところで、ね、主人が自分の財産を預けて旅に出ていきました。5タラントと2タラントと1タラント、ね、そして主人が帰ってきたときに、ある者は儲けを得ていたので褒められ、しかし1タラントを預かった者はそれを隠しておいたために、また言い方を変えれば、主人が期待していたことをしなかったために褒美の言葉を得ることがなかったという話ね。マタイの25章の14節のところから出てくる話です。そこで主人が言った言葉を思い出していただきたいんですけども、良い忠実なしもべだって言いましたでしょ。5タラント2タラント扱ったものにね、そんなお言葉をおかけになった。良い忠実なしもべだって。この忠実なしもべだっていうのはね、信頼できるしもべだ、そんなふうにおっしゃったんですよ。あなたを信頼できるって。 なぜなら私が言ったことをあなたは守ったからって。でね、皆さん、これがクリスチャンなんですよ。パウロはコリント第一の手紙4章の2節のところで、管理者には忠実であることが要求されますって。コリント第一の4章の2節のところで。私たちに神様が望んでらっしゃることは何かっていうと、我々は神様に従っていこうとするんです。忠実に。それが我々クリスチャンなんです。で、一タラント預かり、それを隠していたしもべに対して、主人が言ったことは、役に立たないしもべだったんです。怠け者のしもべだって言うんです。で、なんでこのしもべは、こんな行動に出たんでしょう。御言葉を見たときに、彼は主人のことを誤解してますでしょ。あなたはひどい方なんだなんて。そういうふうに言うわけです。つまり、彼がこういう行動に至ったのは、彼は自分の主人のことが分かってなかったんです。もしあなたが主に従っていくことに対して何の思いもなければ、あなた自身に問いかけてみなきゃいけないのは、私は私の主人を知っているかどうかです。クリスチャンじゃなければそんな思いは出てきません。いいです。クリスチャンじゃなければ神様に忠実に従っていこうなんて思いは出てこない。だからあなたはクリスチャンと思っててもそのような思いがなければ、ひょっとしたらあなたはこのしもべと同じように主人のことを知らないかもしれない。つまり、救われていない可能性があるんです。なぜなら、主を知っている者は、その主人の御心に従っていこうとするからです。その主人の御心って何か、あなたの言葉を持って、あなたの行いを持って、私を明かしなさいというんです。忠実に。あなたはどうでしょうか。忠実な人は多くの祝福を得るんだと箴言の28章のところでソロモンは言いました。神様はそのことを望んでいらっしゃる。どうぞクリスチャンである皆さん、今からもう一度あなたの使命を思い出して、何のために救われ何のために生かされるかを思って、忠実なしもべとして、信頼できるしもべとして今日から歩み出してください。あなたに神様が望んでいらっしゃることは、出て行って、すべての人々を弟子としなさいって。あなたの行いを持って、あなたの言葉を持って、そして神はそれを助けてくださる。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ一人一人をあなたが励ましてくださるように。どうぞ一人一人をあなたが用いてくださるように。そして私たちはもっともっと多くの魂があなたを信じてこの救いに預かることを願うものです。主よ、どうぞあなたの素晴らしい御業を成してください。そのためにまずあなたによって救われた我々一人一人を奮い立たせてくださって、何のために救われ何のために生きているのか、しっかり考えてその技を成すものに私たちを変えてください。あなたの恵みを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。